イヌイと向き合った目つきの鋭い男が、物を言うたびにいちいち顎をしゃくった。信州たって広いや。信州のどこだ。存じませんです。男は、むっとした様子で。なんだ、存じません、存じません。下手にかばいだですると、気の毒だが君も引っ掛けるぜ。いえ、信州のどこだ。乾は膝に手を置いてうつむいていたが、やがて、顔を上げると。申し上げます。が、その前に、一つ伺いたいことがございます。久我がやったというのは確かなんですか。それを聞いてどうする。それを伺ってからでないと、私は寝覚めの悪いことになります。一月か二月の浅い付き合いだが、友人は友人。十分な証拠があったというのならあませんが、そうでないのなら、たとえこのまま婚姻お手当を受けても、何事も申し上げかねるんでございます。しかし、久我がやったということなら、知っていることは洗いざらい申し上げるつもりです。ご承知の通り、あの糸満の財産というものは、どのぐらいあったか知りませんが、あんなことさえなければ当然私の手へ入っていたはずなんだ。それをむざむざと横合いからさらわれたと思うと、私は残念で無念で、それ以来今日が日まで、いても立ってもいられないぐらいだったんでございます。警察なんざ頼みにならない。自分の手でそいつをとっちめてやるつもりで、いろいろ金も使い、内地へも絞って、走り回ったこともございます。そういうわけだから、兄、一つ確かなところをおあきらし願います。その代わり、男は少し持て余した様子で、いい、わかったよ。何もかも皆判明言われたんだ。福飛びを借りに行った女というのが南平ホテルの女ボーイだったんで、こいつを尋問叩いてみると、野郎のために借りたと言うんだな。野郎女びくに化けて行きやがったんだ。なかなか味な渋いことをするじゃないか。あの見かけで叩きをしようたわ。ちょっと誰も気がつかねえからな。どうもなめた野郎だよ。それで、今まで抜け抜けと東京にくれあんごしているてえんだから。乾はいかにも口をしそうな顔をして。畜生。やっぱり、あいつだったのか。あたしも臭いと思っていたが、まさかまさかと思って、打ち消すようにしていたんです。人をバカにしやがって。あいつがやったとすると、あんな太いやつはありません。偽せの警察手帳かなんか出しゃがって、逆さにあたしを脅かしたりするんだから。それで、どこへ行くと言うんだ。なんでも、穂高で友達が牛を飼っていて、そこまで行けばどうにかなるから、って、ただいまかかあの方が、金を借りに来ました。貸してやったのか。人に貸す金なんぞあるもんですか。あたしに断られると日地も三地も行かないてえことを知ってるんですが、何しろ、ないものはやれない。だから、あいつらは、盗人でもするのでなければ、歩いていくよりしようがないはずなんです。いや、ありがとう。それだけわかればいいんだ。と、言うと、男はガラクタの上から帽子を取り上げた。乾はその顔を見上げながら妙な含み声で。それだけ、わかりゃあいいんですか。男はいぶかるような目つきで振り返った。なんだ。乾が、むっつりと言った。あたしは、まだ知ってることがあるんです。降る絨毯の体積へ、また腰を下ろすと、体を乗り出して。そうか。なんだ、それは。しばらく勘を置いて。その着物飛び跳ね、 枝川町のため掘りをさらうと上がってくるんです。どこのため掘り、どうしてそんなことを知ってる。市の芥焼き場の向いに、極達の材木置き場がありますね。そこのため掘りです。もっともあたしもまた聞きなんだから、詳しいことはなすって新聞記者に聞いてごらんなさい。なす。よく知ってるよ。そうか、これは、意外もろかった。いや、どうもせかせかと立ちかけた。おや、もうお帰りですか。男はまた中腰になって、なんか、まだ、あるのか。じろりと見上げると、くがってのはね、この間の大阪の銀行ギャングの共犯なんですぜ。正体は岩船重吉という、その方の大物なんだそうです。ご存じなかったんですか。ピクッと膝を動かした。さりげない様子をしながら。へえ、そりゃ、本当かね。その方は見事に失敗しくじった。それで今度の糸満事件も、ほら、なんて言うんだ、例の資金獲得のためにやったんだろうと言うんです。あれだけの大仕事をしておいて、ピーピーしてるてえのも、これでよく筋が通るんです。しかし、詳しいことは知りませんよ。どうせ、これもまた聞きなんだから。何でもナスがとっちめて、ギャングの方だけは白状させたということですが。それでね、久我と中村はね、今大久保の射的場にいるんですぜ。あたしがこの目で見たんです。男はもういても立ってもいられない風だった。つかみ壊しそうに帽子を握りしめて。そうと聞いたら、こうしちゃいられないいずれ。乾は落ち着き払って。どうするんです。すぐ取り物にかかるんですか。気をおつけなさいよ。二人とも拳銃はじきを持ってますぜ。下手に生け捕りにしようなどと思ったら、えらい目に遭うよ。何しろ、あいつは名人だそうだから。さすがに苦笑して。いや、ありがとう。よくわかってるよ。とにかく、俺は、急ぐから、お礼はいずれ。その辺の古壺を蹴返しながら、ひどく慌てた様子で出て行った。乾はちらとその後を見送ると、竹へらを取り上げて、ゆっくりと即位即位を練り始めた。鶴が入ってきた。乾のそばへ並んでかけると。今出て行ったのは本庁の刑事ね。何の用で来たの？どんな話をしたの？別に大したことじゃない。俺の身元がどうのこうのって。眉を寄せて。何も話さなかったの、久我のことは。金を借りに来たと言った。それだけだ。鶴は乾の袖を掴んで揺すぶりながら。何も言わなかったのね、本当ね。下手なことを言うと関わり合いになるからな。誰がそんなたわけたことをするものか。ちらりと鶴の顔を見上げてだが、なんでそんなことを聞く。鶴は、急に涙ぐむような目つきになって。なんと言ったって、本当は久我がやったんじゃないでしょう。だから、久我を密告さして苦しめることだけは勘弁してちょうだい。それを、お願いに来たのよ。乾は竹へらの先に飯粒をためたまま、ほうきに取られたような顔で鶴を見つめていた。正直のところあんたが、どうしても久我を送り込もうというのは、そうして葵を手に入れるつもりもあるんでしょう。それならば、他にいくらだって方法があるじゃないの。密告さすのだけは許してやってちょうだい。お願いだから。どうしたと言うんだ、やぶから棒に。つるちる。わけ。わけは簡単よ。あたし、久我に惚れちゃったんだ。そう言って椅子の後ろに頭を荒らせると、 もうどうにも手に負えないんだ。この頃は1日20ペンくらい泣きたくなる。驚いたなあ。そう言って、ふふんと笑った。チルは肩をピクンとさせて。驚いたよ、あたしも。よく考えてみたら、初めて会った時から惚れてたんだ。二人の間を裂こうと思って例の非常はしごの手紙を送りつけたりしたんだから、あたしももろいねえ。こうまでたわけになるものか。驚いたてのはこのことなんです。もう、首ったけなんだ。命までも、さ。この頃は朝から晩まで後をくっついて歩いてるんだよ。ほう、何のために。きっと乾の目を見返して。離れられないのさ。それには違いなかろう。が、ありて言えば、実は保護してるつもりなのさ。一旦関係があったら何とかして切り抜けさせるつもりなんだ。もう、だいぶ危うくなってきてるからねえ、ご存知の通り。乾はきらりと目を光らせて。追い逃がすつもりか。急に唇をへの字に曲げると鶴は子供の様にすすり泣き始めた。逃がしたい。逃がしたい。でもあんたを差し置いて勝手なことはしない。あんたにこう逆らっても無駄だってことはよく知ってる。だから、こうして降参してるんじゃないか。助けてやってくれと頼んでるんだ。密告なら密告でいいから、明日1日だけ待ってちょうだい。お願いよ、お願いよ。その代わり、あんたの言うことは何でも聞く。乾はいかにも合点が言ったというふうに、うるさく首を振りながら、言った。そうか、よくわかった。生かすの助けるのという器用な芸当はできないが、それほどに言うなら、密告さすことだけは待ってやる。手荒く鶴を引き寄せると待ってやったら、本当に言うことを聞くか。目を閉じると、鶴がかすかにうなずいた。濃い霧が降りていた。もう夜中近かった。うちも街路樹も曖昧な乳色の中に沈み、風が吹くたびに海藻のように揺らめくのだった。新宿の裏町を、号外配達が鈴を鳴らしながら泳ぎ回っていた。霧の中から、クガとアオイが現れてきた。ガス会社の前の街灯の柱に号外がひらひらしてるのを見ると、クガがその方へ寄っていった。号外の湿った面には、こんな風にすりられてあった。逃走中の黒色ギャング、大阪第八銀行襲撃事件の主犯中村良一36は今夜10時半、新宿三丁目を徘徊中を発見され、正当防衛によって射殺された。久我は首を垂れて、ちょっと目を閉じると、静かにそこを離れ、葵と肩を並べて兜州街道へ入っていった。笹塚の車庫の近くまで来ると、葵は急に足を止めて、誰かに後をつけられているような気がする、と言い出した。久我が振り返ってみると、半丁ほど後ろに4人の水管が腕を組み合って何か大声でわめきながらよろめき歩いていた。後を追けられるはずはないじゃないか。心配しなくともいい。あれは酔っ払いだ。二人は大田橋から七軒町を通り下高井戸のそばまでやってきた。もう3時近くだった。そこの街角で立ち止まると、葵が弱々しい声で、疲れた、と言った。久我は道路に立って、今来た方へ耳を澄ました。虫の声のほか人の気はいらしいものは感じられなかった。じゃあ、あのうちの陰で休もう。二人は道路から右へ折れ込み、森山牧場の納屋の前を通って中庭のようになった狭い草地へ入っていった。白い花をつけたサルスベリの木があって、それが霧の中で匂っていた。 二人はその下へ座った。ひどい梅雨だ。でも、いいところだわ。人に見られる心配はないし、花の匂いもするし。青い枠蛾に寄り添うと、その肩に頭をもたらせて、深い息を吸った。とうとう逃げ出してきた。助かったんだ。これで、もう大丈夫。蛾は葵の肩を抱いて。ため息をついたな。疲れたか。でも、もう少しの我慢だよ。夜が明けたら、府中の町でこの万年筆を売ろう。一日食べるくらいの金はくれるだろう。あとは、その都度何とかすればいい。葵は目を伏せた。心配しなくともいいのです。あたしお金を持ってる。夜が明けたら汽車に乗りましょう。そして、山へ行く、牛や乱気と交わりながら、憂いのない素朴な日を送る。これが幸福でなくてなんだろう。じっとこうしていると、このまま大気の中へ溶けて行けそうな気がした。二三度頭を揺り動かすと、やがて、低い寝息を立て始めた。蛾は微笑みしながらその顔を覗き込んだ。心がしみじみとして、例えようもなく楽しかった。ここに自分を愛するためにだけ生きているものがいる。自分の肩に頭を荒らせ、静かな寝息を立てている。蛾は、はじめ葵を愛していなかった。東京での孤独な生活の娯楽として彼女を求めたのだった。そして、愛もなく結婚した。結婚するのに愛情なんか必要ではないと考えていたのである。しかし、今は違う。長い間酷くして鍛え上げた自我的な精神も自由も捨てて甘んじて平凡な家庭の人になりきろうとしている。彼女のためならどんなことでもやってのけようと身構えている。これが愛情というものなのか。蛾にとっては実に驚くべきことだった。こんな変異が自分のうちに起きようとはただの一度も考えたことはなかった。蛾は葵の手を取り上げてそっと唇を触れた。葵がぱっちりと目を開けた。あたし、眠ってしまったのね。もう出かけなくてはならないの。もう少しこうしていたいんだけど。いいとも。いい頃に起こしてやる。葵、僕が今何を考えていたか知ってるか。葵はうっすらと目を閉じると、夢から覚めきらない人のような声で、答えた。あたしのこと。蛾が声を立てて笑った。すぐ間近で鋭い呼び子の音がした。見上げるような五人の大男が、次々に霧の中から現れて、半円を作りながらじりじりと二人の方へ詰め寄った。蛾の上衣の異能ポケットから一道の火光があた。鉄の焦げる匂いがし、鋭い破裂音が林の中へ響き渡った。幾度も幾度も小玉を返した。一人がうめき声を上げて草の上へ膝をついた。四人の男は後しざりしながら、口々に叫んだ。やろう、抵抗するか。御用だ、岩船重吉。蛾のピストルが、また呆然と火を吹いた。四人の男は稲子のように納屋の後ろへ飛び込んだ。さ、早く。蛾は葵の手を取ると、右手の牛小屋の後ろへ駆け込もうとしたその時、何か灼熱した鉛状のものが、ひどい勢いで蛾の体を刺し貫いた。よろよろとして、その杭の方へ手を伸ばそうとした杭は急速に彼の目の前から消え失せた。頭の上で、誰か、わけのわからない言葉で叫んでいるのを聞いた。こんなところに寝転んでいられない。起き上がろうとして二度ほど爪で土をひっかいた。葵、葵。力のない視線を漂わせると、 がっくりとうつ伏せになり、そして、動かなくなってしまった。20食ほどの、ともしい電灯をつけた、店の板戸間にあぐらをかいて、犬居と朱砂鼻が酒を飲んでいた。次の日の夕方のことである。二人とも、もうだいぶ酔っているらしく、互いに、飲め、飲め、と言ってコップを差し付けていた。大部分は床へこぼしてしまうのだった。入り口を蹴りつける音がし、激しく扉を押し開けると、ふらりと鶴が入ってきた。靴のままでずかずかと板戸間へ上がり込むと、末しじとうとうの上へ腰をかけた。これも酔っているらしく、青ざめて目を据えていた。花が、ぐらりと首をのめらせて、下からまじまじと鶴の顔を見上げると、おや、生チョコねえ、このガキ飲んでるよ。おい、どこで飲んできたんだ。犬居はいい機嫌で、しきりに額を叩きながら、吐きために鶴、か。いや、待ってた、待ってた。まあ、いっぱい飲め。コップを高く差し上げて鶴の胸へ押し付けた。鶴が激しく払いのけた。コップは犬居の手を離れて遠いところまで飛んで行き、鋭い音を立てて割れた。犬居は額から酒の雫を垂らしながら、ニヤニヤ笑った。おや、こいつの酒もよくねえ。うるせえ。鶴がかんばしった声で叫んだ。血ばしった目で犬居を睨みつけながら、妙におもしおもしのついた声で。おい、やってくれたねえ、うれしがらせておいてはめ込むなんて悪趣味だぜ。こんなケチなガスモク野郎だとは思わなかった。それがあたしの不覚さ。そうと知ったら、仁義などをけっつけずに、さっさと遠飛ばしてやるんだった。一生一代の恋をして、命にも代えがたい恋人を、ちょっと油断したばっかりに、みすみす死なせてしまったのか。もう、この世では会えないのか。恨めしい。残念だ。こらえかねたように声を上げて泣き出した。やがてふっと泣き止んだ目を拭うと、おい、くどいようだが、よくやってくれたねえ。どうして給料三分二種だ。きっとたたってみせるよ。あたしの命を枷にして、どうでもばらすはずはあるまいと、鷹をくくってるのかもしれないが、今日ただいま、もう命なんか惜しくない。これから本庁へ駆け込んで、そこをさらって申し上げ、お前らの首へ細引きを食い込ましてやるからそう思え。なんだ、妙な面をするな。こんなとぼけた小娘だから、何も知るまいと思って、さんざだしだしがらにしゃぶりゃがったが、事件ことのありようは元末まで、何もかにも知ってるんだぞ。おい、一つ、ここで復讐さらってみせようか。大正7年の6月に、北海道の北の外れで、稚内地区港の名台の大難工事が始まった。すると糸満南風早江太郎は、自分の郷里の糸満から、200人余りの人間を騙して連れてきて、これを道庁の請負の大林組へ一人80円パであた。売られた方はたまらない。何しろ名代の監獄部屋だ。気候が悪い、仕事が荒い。そいつが出来上がった時に生残った人間は200人のうちたった18人。あたしの父親も騙されて売られて、そこで生命を落とした一人だが、こうしてため込んだ金が3万円ばかり。怖くてたまらないから、銀行にも預けずに、自分の部屋へ金庫まがいの品筆を据え付け、人が見たらカエルになれ、と隠しておいた。これを知ってるのは糸満と、当時の上府、そこにいるお花さんの二人っきり。花さんも長い間狙っていたが、用心堅固で手が出せない。そればかりか、ろくに小遣いもくれないから、 とうとう喧嘩別れになってしまい、もだもだしながら。須崎の近所ってバーで稼いでいるうち、同期生を呼ぶ出会ったのが、この乾井くん。そこでいろいろ考えた末、天ヶ崎でダンサーをしていた私を呼び寄せ、お前の親父の仇はいとまんだ。親父の仇を打ちたくないか。打つ気はないか。その気があるなら必ず手助けしてやろうと、裾から火をつけるように煽り立てる。親父の無残な死にざまは、さんざお袋に聞かされて、骨身に染みて口惜しく思っていたのだから考えれば考えるほど、どうしても生かしておけないような気になって、そんなら助立ち頼む。と言ったんだから、私の馬鹿にも恐れ関心またくぐりさ。どうせ以前の因縁で真っ先花が謙虚やられることはわかっているから、承知で刑事の袖を引かせ、花の身柄は大切に須崎署へお預け願っておく。四の日と七の日が那覇のボーイの昼晩だから、いよいよ6月の4日にやろうということになり、遺産相続の通知なんていうあざとい手紙を方々へ送りつける。ちょうどその頃天シネラリアへ現れた新さんの葵という女に、どうでも身代わりを頼むつもりで、通知の電話にも念を入れ、現場へ落としておくつもりで、そいつのボタンを一つむしり取る。さて、その晩の8時頃、私が桃割れのカツラをかぶり、16、7の小娘に化けて、はまぐり橋のたもとをうろついていると、案の定、というバカが引っかかった。それを取り巻いて那覇へ行く。ボーイが帰り支度を仕掛けるのを見届けて那覇を出る。門前仲町で古田と別れ、近所の2階へ駆け上がると、乾井くんが待っていて、今度は22、23、断髪、極彩色のモダンガールに仕立て上げる。なるたけ葵に似るように、継ぎ足をして長い添われ置き、おつに澄ました顔をしてまたぞろ那覇へ取って返す。見ると、ボーイがまだいるから、こいつは失敗しまったと思い、なるたけ顔を見られないようにしているうち間もなくボーイが出て行った。糸満が2階から降りてきて番台に座る。こいつに色っぽく絡んでいくと、たちまち薬が効いて大デレデレ飲めなしたい。押さえつけておいてむやみに飲ませる。そうしてるうちにどこの人足か知らないがひどくあーにあーにいずらをしたのが入ってきたからうまい具合だと、あとはそいつに任せ、帰るふりをして横手へ回り、柳の幹を伝って窓から入り、戸棚の中に隠れて待っている。間もなく、糸満が上がってきて、ベッドに倒れるとたちまち前後深く。パパ、パパ、見ていてちょうだい。今、あなたの妄執を晴らしてよ。どうかお受け願います。思い知ったか、とむやみについた。開花へ降りて行くとお前さんが待っていて言うことがいい。あっぱれだ、公女だ、見上げたもんだ、と言ったねえ。当て泣き出した。泣かしておいてお前さんは2階へ上がって行く。だいぶ経ってからかくばった包みを持って降りてきた。なんだ、と聞いたら、お前が脱いだ着物じゃないか、という。格別機に求めなかったが、言わずと知れた、それが目当ての30,000両さ。次の朝になって、乾井くんがのこのこと見物に出かける。その場から葵が引っ立てられると思いのほか、天運計り知るべからず、ボタン枠画に拾われて、せっかく仕組んだ芝居が丸札を出す始末。生実家余計な手紙なんか出してるばっかりに帰ってそれが枷になって、今度はこっちが危うくなる。慌ててあることないことはがきに連ねて古田を密告。筋が通らないから、これもいけない。いろいろ焦り抜いているうちに、どうやら久我に後ろ暗いところがあると見込んで、 神戸くんだりまでお花さんを尾行つけてやって荒拾いをさせる。銀行ギャングの一味だと分かった時は、君は喜んだね。これをきっかけにして、あとはトントン拍子に筋が運ぶ。ため掘りから服が上がる。刑事が飛んでくる。万事筋が木通りになりました。久川いたれて死んじゃった。これでお国は安泰、あ長寿と、思ってるんだろうが、そうはとんやじゃおろさない。あたしがこれから暴露ばらしに行く。ねえ、あたしのような小友を利用して強盗を働くのは間接正犯と言ってね。よしんばあたしは助かっても、君は絶対に助からないよ。あたしが手を合わせて頼んだとき、そいつを聞いてくれてたらこんな羽目にはならなかったんだ。全員善科、悪因悪科、早く公主台へ追い上げられて、青花青花を垂らして往生しろ。じゃそろそろ出かけようか。言いたいだけをねっきり喋ったんだから、さぞ聞きにくいこともあったでしょう。堪忍してちょうだいね。それではお二人さん、また法廷でお目にかかりましょう。と、言いながら、ストンと指示から飛び降りた。犬居がちらと花に目くばせをすると、花は静かに立ち上がって鶴の横手へ回った。鶴は油断なく扉の方へ後あをしながら、あた。どうするんだい。あたしをやるつもり。見損なうない、はんにゃ。犬居は鶴の方へは目もくれずに、奥の棚の上にあるラジオのところへ行くと、それをいっぱいに開けた。東家三落の何は武士が、耳もしびれるほどガンガンと鳴り出した。そうしておいて、犬居はのっそりと鶴の方へ近づいていった。二人は鶏でも追い込むような格好に両手を広げ、左右から鶴をじりじりと壁の方へ追い詰めていった。どこかで虫が鳴いている。だいぶ老けたらしく、あたりはしんと静まり返っていた。薄暗い電気の下で、犬居と花がせっせと床をこすっていた。スオースオーを撒き散らしたようなおびただしい血の跡を、たわしに灰をつけて、ひっそりと洗い続けるのだった。ちょうどその頃、葵は官房の窓から秋の夜空を眺めていた。葵はたった今調べ室から返されたところだった。久我はもう死んでしまった。隠すことも恐れることもない。尋問されるままに、あたしに遺産相続を通知したのは久我の声でした。と自白した。自分が大名家族の泉家の長女であることも自発的に申し立てた。久我はもう空に登って、あたしを見つめていてくれるのであろう。久我は決して遠いところにいるのではない。永劫の形で今もあたしを抱擁していてくれるのだ。思えば儚い縁だった。初めて久我と会ってからまだ4月にも足らないのに、一人はもう空へ帰り、一人はお辱座その中へ残された。現世につながる諸情諸因縁は皆このようにも短絡果てないが、空へ帰ればそこに霊老たる衛星が自分を待ち受けていてくれるのであろう。久我のいない世界に執着などのあるべきはずはない。葵は空に手を伸ばすと、低い声で言った。待っててちょうだい。今すぐ。翌朝、官房看守が点検に行くと、東側八号室の女は細紐で固く喉を締めて死を遂げていた。ちょっと胸に触って、もう絶命しているのを見て取ると、靴音高くコンクリートの廊下を走り去った。こんな幸福そうなし顔ってあるものだろうか。唇の端を少し曲げ、まるで笑いをこらえているようなあどけない顔つきをしていた。昇りかけた朝日が、その横顔を桃色に染める。